FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は長橋印刷社長の長橋圭一郎さんにお越しいただきました。長橋さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、その印刷って聞いただけで私たちはこう勝手にイメージするものがありまして、まあ、生活の中には印刷物があふれているなと、こういうものを一手にやってるのかなって思うんですけど、この言い方で合ってますか？
そうですね、基本的にはそうなんですが、今こう全国にもね、素晴らしい技術を持っていらっしゃる同業他社がいらっしゃるもんですから、私どもとしてはですね、そういうところとコラボレーションしましてね、そしてお互いの得意な、技術だとか、そういったものを持ち合ってですね、そしてお客様のニーズに応えていくというふうな、やり方をやっております。ただ普通印刷っていうと皆さん紙に印刷するというふうにね、こう思われていると思うんですけども、印刷技術というのは非常に幅が広くてですね、紙以外にもですね、いろんな素材に印刷ができるんですね。で、硬いもの、例えば鉄だとか、アルミだとか、木だとか、あるいはその衣類ですね。
T シャツなんかもプリントしますね。
はい、そうなんですね。ですからほとんど普通の方が着ていられる服はみんなプリントなんですね。
プリントって言いますもんね。
はい、それとあと建設資材ですね、家の中にこう見渡すと壁紙とかね、あるいはテーブルの
壁紙だ。
あれは、紙を使う、あるいはビニールを使う場合もありますけれどもね、これもほとんどプリントなんですね。
木目プリント
ですね。あるいは車に乗ればですね、車のところの内装材とかね。ですからもう本当に印刷物で溢れていると、いう状況ですね。
そんなに全てがプリントのお世話になってたんですね。
はい、そうなんです。
気づきませんでした。
はい、
そうか。あ、だって そういうものが印刷であるって考えたら、本当に私たちこの人類 その歴史の中の印刷ってものすごいわけですね。
はいはい、申し上げた通りですね。歴史的に言えばグーテンベルグがね、活版印刷を発明して、それによってですね、世界の文明が変わったって言われてるんですよね。
そうでしたね。なんかやりました、学校でね。
聖書をこれ印刷できるようになって、大量にこう出版できるようになったわけですね。それによって世界中にキリスト教が普及したとかっていうことで、ある人に言わせれば、人類が発明した中で一番偉大な発明は印刷技術だということをおっしゃる方もいらっしゃいますね。
文化文明を支えている技術ということになりますね。
そうですね。はい、
でも今お話が出てきました、その活版なんていうのも最近は見なくなりました、聞かなくなりましたね。
はい、当社も創業の時にはね、活版印刷で、実はスタートしたわけですけれども、
長橋さんのお父様が始めた、
父親がね、始めたんですけれども、その当時は活版が主流だったわけですけれどもね、
よく活字を拾うなんていうふうにね、言葉としては残ってますけど、まさしくその、拾うというか探し出して組んでいく、
そうなんです、ですから、そのいろんな印刷物に対応するためにはいろんな活字を揃えなくちゃいけませんね。大きさも違いますしね、書体も違いますから。ですから、うちの父親も母親もね、創業当時は何もなかったですから、ゼロからスタートしましたんでね、例えば名刺とかはがきの注文を取ってきますとね、活字を買いに行くんですよ。で、まだ当時は近所に活字を売るお店があったんですね。
そうか、そういう仕事もあったんですね。
そうなんです、でそこ行って、それに必要な活字を買ってきて、そしてそれを組んでですね、そして印刷をするというところから、うちの会社は スタートしたわけですね。そしてそれがこう積み重ねっていって、うん、私が物心つく頃にはかなり大量のね活字がもうすでにありましたけども、うん、でそれをこう拾うのがまた大変なんですね、うんうん、まあ、名刺とかハガキぐらいならいいんですけども、それがこう文章になってきますと、原稿に合わせてまあ活字を拾うんですけども、まあ、それがですね食事っていうんですけどもね、本当にね神業ですね。
そうか、もう頭の中に、漢字カタカナ記号もあれば、はい、数字もあれば、はい、うわ、
それがもうどこに何があるかっていうのは全部頭の中に入ってるんですね。
すごいです。
ですからもう見ててね、もう猛スピードでこう、その極端なこと言えば目をつぶってでもね、うん、拾えるぐらいの、まあ、そのぐらい頭の中に全部入ってるんですね。
すごい、
まあ、子供ながらにすごいなと
本当ですね
いうふうに思いましたけどもね、うん、
まあ、そうして出来上がったわけですから、本にしても何にしても大事なわけですよ ね、 ね、うん、
ですね、はい、
今でもその活字中毒なんて言ってみたりとか、あのやっぱり活字のものをしっかり読まないとなんて言ってみたり、活字じゃなくなってもそう言ってるわけですね。
そうですそうです
これがそうでなくなった時代っていうのは、これ長橋さんが2代目としてお仕事をされるようになってからですか？
はい、いや違います、もっと前ですね、
うん、早かった
ですね、うん、テレビもね、うん、モノクロからカラーに移った時代がありますね、うんうん、それを境にですね、印刷の方もやっぱモノクロからこうカラーの時代に入っていくわけですね。でやっぱ活版で色物を刷ろうとするとものすごい大変なわけですよね、うん、まあ、そこで生まれた技術がまあオフセット印刷というまあ技術になるわけですけれども、
色への対応のために生み出された技術、
そうですね、
何が一番違うんでしょう？
活版の場合には活字で、まあ、要するに凸版印刷というふうに言いますけれども、うん、今度はオフセット印刷になりますと平板というふうに、うん、まあ、全く平らな板なんですね、うん、まあ、そこに焼き付けるわけですよ、はい、板下をね、はい、そしてそれをある液体をこうつけてですね、はい、うん、そして化学反応で、うん、まあ、水と油なんですけれども、うん、まあ、それでインクのつくところとつかないところをこうね、分けていくと、説明するとちょっと難しいんですけれども、まあ、簡単に言うとそういうね技術が発明されてですね、そしてそれをまあ印刷機械にこう巻きつけてですね、うん、まあ、印刷すると、でその印刷方式を取るとですね、まず一つはその大量生産に非常に優れた印刷方式なんですね、うんうん、でそのまでは本当にその活版でそのカラーを刷ろうと思うと本当に大変な技術が必要ですし、手間もかかったわけですね。ですからもうテレビと同じですね、それまで本当にカラーの印刷物っていうのはほとんどなかったと思うんですが、うん、そのオフセット印刷が発明されてから一気に世の中にですねカラー印刷が溢れるようになったわけですね。
そうか、はい、そうだからまた印刷の方たちのすごいなって思うのが色の作り方ですよね、
はいはい、
何が何パーセントとか、はいはい、網がどうのとか、はいはい、なんか専門用語たまに聞いたりしますけれど、この色を見る、作っていく目ってすごいですよね、
よくご存知ですね網点で表現するもんですからね、色はね、例えば女性の肌をね表すのに、はい、イエローを何パーセント、あるいはマゼンタ、ま、
赤、
ま、そうですね、はい、あるいはシアンをですね何パーセントというふうに、まあ、それをこうやる作業が製版という作業なんですけれども、まあ、その作業をやるのはやっぱ、うん、でデザイナーさんが指定をするわけですね、まあ、当時はそのオフセット印刷にはなったんですけども、版を作るまでの工程っていうのはまだまだアナログだったんですよ、
うんうん、
で確かに活版、活字はなくなりましたけども、それに代わるものがこう版下というものをね、うん、これ作らなくちゃいけないわけですね、うん、でその版下をする作業っていうのがまた非常に細かくてですね、うんうん、その活字を今度は写色というね機械で文字盤を一字一字要するに写真に写して、うん、拾っていくわけですね、
うん、
そのレイアウトに従って、
うんうん、
そしてそれを現像して出来上がったものを版下という紙にですね、はい、デザイナーの指示に従ってこう貼っていくわけですね、
もう非常にコラージュみたいに並べて、
そうですそうです、はい、そしてこう一枚一枚こう版下を作り上げていくわけですね、 ですから本当にね、まだまだその印刷の世界はアナログの世界で、もう本当にその作業をやるのは職人芸だったんですよね。でそれを今度は大型のカメラでその版下を一枚一枚撮るわけですよね、うん、例えばカラーでしたら、はい、まあ、4色のフィルムを撮ってですね、うん、やっていくわけですね。
そうか、それを重ねていくわけです
か、そうなんです。ですからもう本当にね、ものすごい手間暇がかかったわけですね。でそれぞれの作業にそれぞれのその職人さんの技術が、ね、
総合的なね
わけですよね。
だから皆さんそれぞれ職人魂があって誇りがあって意地もあって、
そうなんです。
出来上がったものにもしっかりと思いとプライドがあったわけですね。
そうなんです。
なんかドキドキしますね、聞いてるとね。
ですから、かつてはそういう職人さんがねいっぱいいらしたんですよね。
まあ、それもいろいろ時代が変わって文化も文明も変わっていくわけですが、
はいはい、
まあ、その中で、つまり長橋印刷というのは今今度3代目さんもいらっしゃって、はいはい、まだまだね長橋圭一郎さんが、社長としてやってらっしゃいますけれども、はいはい、その時代の中で、はい、企業形態やる内容も変わってきているようなんですが、まあ、そのお話の前にですね、実は地元でずっと過ごしてらしたその長橋さん、そしてまあ大学にも進まれていくわけなんですけど、そんな時にお好きだったというねリクエスト曲の Let It Be を交えて、若い頃のお話も少しこの後伺わせてください。
お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は長橋印刷社長の長橋圭一郎さんにお話を伺っています。まあ、先ほども伺っていて本当にこの時代が変わってきたんだなというのを実感するとともに、まあ、その生活の中でも、大勢の皆さんを支え、また、それぞれの印刷を必要とする皆さんを支えてくれているというところなんですが、今日もね拝見してますと長橋さんすごい綺麗な体つきしてらっしゃるんですよね。
とんでもない
健康には何か気を使ってらっしゃるんですか。
まあ、体を動かすのがね好きなもんですから、うん、まあ、趣味もアウトドア、例えば山登りだとかね。
どの辺まで行きます。
いや、もう北アルプスから南アルプスから。
結構本格的な話ですね。
そうですね、まあ、いろんな山を駆けずり回りましたけどもね、あるいは海に行けばスキューバダイビングもやりますし、
うん、大抵山か海かどっちかってこと多いんですけど、
まあ、冬になればスキーということで、ね、
あらあらあら、
まあ、とにかくアウトドア系のものは何でも好きでしたね。
へ、今過去形でおっしゃってますけど最近はあまりいらしてないですか、
ね、っていうのはね10年ほど前に実はあまりにもちょっといろんなことをやりすぎて腰を痛めまして脊柱管狭窄症という、
大変だそれは、
ね、病気になりましてね、もう本当にもう歩けないんじゃないかと、本当に、ね、人生これで終わっちゃうのかなというふうに思ったんですが、うん、まあ、家内もいろいろ心配してくれてね、周りの方も心配してくれて、で、まあ、いい先生を紹介していただいて、まあ、思いっきり手術、ね、思い切って手術をしたんですけれども、まあ、なんとか幸いにもね手術がうまくいって、まあ、今私生活では何の問題もないような生活ができるんですけれども、その後またよそばいいのにまたね山を登ったりとかしたんですが今度は4年ほど前に膝を、うん、まあ、私これはもう持病でしてね、実は中学の頃から膝を痛めましてね。
あら、そんなに若いと言いましょうか。
そうなんです。
お子さんの頃から、
まあ、小学校の頃から私スポーツが好きでしてね、まあ、いろいろ、まあ、小学校の時には陸上の選手、まあ、走り幅跳び、
幅跳び
とか走り高跳びの選手になっすごいだったり、あるいはポートボールって当時ねバスケットではなくてポートボール
ありましたね
をやったりとか、あるいは水泳、夏になれば水泳の選手ということで、まあ、勉強の方はね大して出来が良くなかったんですけれども、まあ、スポーツの方はね何でもやってきまして
本当にマルチですね。
で、まあ、中学になりましてね、まあ、何をやろうかと思ったんですが、まあ、バスケット部に入りまして、まあ、バスケットをやったんですが、まあ、その時にちょっと膝を痛めましてね。
頑張り屋さんすぎたんですか。
まあ、もともと思ったほど見かけ倒しでね、そんなに体が丈夫にできてなかったのかもしれませんね。まあ、ほんで高校へね、山一高ですけれども、まあ、高校へ住んでからも、まあ、バスケット部に所属したんですが、 やはり中学の時に痛めた膝がですね、どうも芳しくなくてですね、うん、それでもうちょっと選手は諦めて、うん、そしたら顧問の先生がお前マネージャーやれということで、マネージャーとして私を拾ってくれましてね、うん、それで3年間バスケット部に所属しながら、まあ、マネージャーもやらせていただいたということでね、ビートルズが日本に来て武道館でやったのがちょうど高校1年の時じゃなかったかなと思うんですけどもね、まあ、私は非常に田舎育ちだもんですからね、まだ中学の頃はビートルズっていう存在も知らなかったんですよ、うん、高校へ行きましたら、街中の中学から来てる、ね、人たちもいて、うん、まあ、そういう人たちは非常にね進んでまして、情報も持ってましてね、うん、でそういう中でこうビートルズっていう存在をね初めて知って、そしてある時ビートルズの音楽をね聴く機会があって、まあ、その時にはもう本当にカルチャーショックというかね、それまで本当にうちにレコードも何もなくてですね、うん、で父親が聴く曲ってのは演歌ばっかりですからまあそれがね、そういう曲があるということでね、うん、一気にまあビートルズファンになったと、まあその中でも特にねレッド・イット・ビーが、まあ、非常にその好きになりました。
うん、まあ、その頃というのは本当にそのレコードも大変大量にいろいろと出てくる時代で、そのレコードも考えてみたらすごい印刷物ではありますよね、全てにおいて、
はい、うん、まあ、特にねレコード LP のねレコードジャケットっていうのはもう私はあれは芸術品じゃないかなと思うんですよね。で私はまあ、高校の時とか学生の時にはもう貧乏学生だったもんですから、とてもねレコードを買えるような身分でもなかったし、うん、もちろんターンテーブルも何もなかったもんですからね、うん、まあ、友達の家で聴かせてもらったりとか、うん、あるいは、まあ、大学になりますとね喫茶店行って聴かせてもらったりとか、ただ社会人になってからですねやはりこう LP を
買えるようになって
始めましてね、まあそれからまあいろんな LP をね集めて、今でもそのターンテーブルは大事に取ってありまして、LP をまあかなりな量を持ってるんですけども、
すごいお宝ですね。
そうですね、ですから CD で聞くよりも未だにアナログでターンテーブルで針を落としてね聞くのが大好きでしてね、まあ、その時にの楽しみがやっぱジャケットをこう、ね、うんうん、取り出す時に、うん、もう本当に一つ一つのジャケットに思い出があってね、でデザインも素晴らしいんですよね、それがまさしく印刷なんですよね。
そうですよね、ジャケット作りにもすごく皆さんこだわってらっしゃったようですもんね、
はいはいはい、うん、今 iPod とかそういうのでね気楽にヘッドホンでポンと聞けますけれどもね、うん、でも最近はまたその若い人の中でやっぱアナログ、要するに LP をこう見直されてきたと、はい、
そうですよね、
いうことでね、うん、でなんかターンテーブルもなんかまた売れ出したと、
そうみたいです
ね、いうふうな、まあ、話も聞いて、うん、まあいいことだなというふうに思いますし、あの LP の中古屋さんもね結構あって、昔のいいレコードがね結構格安で買えたりもしますんでね
言ってますね。
そうですよ、もちろん
ね、確かにレコードから聞こえてくる音楽、はい、それからそこのレコードをかけるという作業と、はい、さらに聞きながら眺めているジャケット、はい、トータルですね。
そうですね、ですから本当に僕はアナログの世界っていうのはね本当に素晴らしい世界だなと。ですからこれからもどんどんもっともっとねデジタル社会がね進んでいくでしょうけども、私はアナログはゼロには絶対ならないと。
そうですね、
でそういう中の一つの仕事を、まあ、我々印刷業が担っているもんですからね、ですからまたああいう素晴らしいジャケットもねうちなんかでもぜひ作ってみたいなと。
なるほど。
で今はもう CD もなくなりつつありますからね、はい、CD のジャケットもなかなか素敵ですよね、まあ、そういった文化はぜひ残していきたいと思うんですね。
愛を感じます。この後ね、実はこの4月に息子さん跡継ぎさんも結婚なさったそうですが、これからの長橋印刷伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は長橋印刷社長の長橋圭一郎さんにお話を伺っています。長橋さん、時代は本当に移り変わっていく てその速さたるや、もうこのままどこまで行ってしまうんだろうというくらいなんですが、すでに平成28年には静岡の新ものづくりプロジェクトにも参画しているという長橋印刷、また電子ブックにも印刷業ですけどもね、やってらっしゃる、入ってらっしゃるということなんですが、今後どんなことを考えてらっしゃいますか。
そうですね、印刷というのはもうすさまじいその技術革新の中でですね、その中に翻弄されてきたのが実態ですね。まあ、印刷はデジタルの深刻な脅威にね、さらされた私は最初のアナログ技術だったんじゃないかなというふうに思うんですね。
かもしれないですね。
まあ、特にその印刷機械で印刷する前の工程、プリプレスって私ども言ってるんですが、
プリプレス、
先ほどはそれをね、複雑なそのアナログの作業でやっていた、それがもう何年も前にアメリカからマックが登場してですね、マック上でですね、それまでの複雑なそのプリプレス の作業がですね、一気にデジタルでできるようになってしまったわけですね。そして Windows とかね、いろんな中にそのアドビが開発したフォトショップだとか、はい、イラストレーターだとか、うん、いろんなそのソフトを使ってですね、まあ、素人さんでも簡単な印刷物はもう作れるようになってしまったんですね。
そうですね。
そしてプリンターもね、本当に安いプリンターがもうどんどん出回ってですね、まあ、例えば名刺だとか年賀状だとかハガキ類ももう皆さんがもう自由にこう、ね、自分で作れるような時代になってしまいましてね、まあ、そういう中で本当に私どもはじゃあこれからどうやって生きていくんだと、いうふうに思われるかもしれませんけども、先ほども言いましたように印刷技術ってのは素晴らしいんですよね。私はその印刷ってものは今後も絶対なくならないと思うんですね。でその素人さんができないような、やっぱクロードでしかできないようなですね、同じデジタルであってもですね、やっぱそういうそのデザイン力だとか編集企画力だとかね、そういったものを駆使してですね、より美しい、まあ、印刷物をこれからも作っていきたいなと思うし、で我々はこうデジタルによってですね、はい、本当脅威にさらされたわけですけれども、でも今そのデジタル技術を私どもフルに取り入れましてですね、それを使うことによって、また新しい分野にもね進出することができたと。でこれから私どもが進む道はコンテンツですね、より素晴らしいコンテンツを作って、それをいろんなものにその加工して配信すると、であるものは印刷物になるでしょうし、あるものはウェブ上で例えばホームページになったりとか、あるいは今お話が出た電子ブックになってですね、コンテンツを提供すると。ですからやっぱそういう技術をもういろんなものにですね応用しながらサービスを広げていきたいなと思っているんですね。で、まあ、当社は お客様からのあらゆる印刷のニーズにね、まあ、答えていくべく、まあ、企画デザイン、まあ、編集から制作印刷加工そして発送業務に至るまでね、まあ、ワンストップサービスをお客様に提供させていただいている総合印刷なんですが、まあ、それをさらにまあ充実させていってね、まあ、うちの会社のモットーはですね、常にやっぱお客様に寄り添って、そして目指すはねノーと言わない会社をまあ目指そうと、でお客様が困った時には我が社を思いついていただける、思い出していただいて、何でもまあ我が社に相談していただけるようなね、そんな会社を目指していこうと。これは3代目になってもやっぱこの企業理念は変わっていかないんじゃないかなというふうに思うんですが、またチラシとかパンフレットだけではなくてですね、 SP ツールですね、セールスプロモーション用のですね、いろんなツールをですね提案させていただいてるんですね。よくデパートでこう垂れ下がっている垂れ幕ですね、懸垂幕、ああいったものだとか、あるいはそのお店に入る時ののれんですね、 あるいはポップですね、うん、あのデパートなんかに入りますと、はい、いろんなポップだとかそういったものがありますね。それからあのノベルティグッズですね、
はい、
お客様にお配りする、ね、そういうノベルティグッズもですね、当社でオリジナルの、ね、商品をあの企画してあのどんどん提供していきたいなというふうに思ってるんですが、ただあの、まあ、ちょっとお話ししたいそのアナログの素晴らしさというかですね、まあ、最近こんな出来事がありまして、まあ、私の知り合い の, あの方のお孫さんがですねちょっと重い病気になりまして、それを治すためにちょっと辛いね治療をしなくちゃならないということで、どうやってそのお孫さんにその辛い治療に耐えてもらおうか納得してもらおうかという時にですね、そのお孫さんのお父様がですね物語を作るんですね。でもう3日しかないと、3日後にはその辛い治療を、うんうん、させなくちゃいけないという時にですね、お父様が必死になってその文章を書かれて、そしたらそれを今度はおばあちゃまがですねその文章を見て絵を描くんですね。で素晴らしいその絵本が出来上がってるんですが、ただ まだ本になってませんよね、あのペーパーに書き落として、でそれをあのお孫さんにお子さんに見せたところ、あの本人も頑張るよと、この辛い治療にねあのをやるよと言って、まあ、無事にその治療を受けたと。でそれを私の知り合いから、いやこんなものがあるんだけどもこれ長井さんのところで絵本にしてもらえないかというご相談をいただきましてね、うんうん、私もそれをこう見て涙が出てきたんですね。素晴らしいあの物語であるし、絵もまたおばあちゃんが描いた絵がまた素晴らしいんですよ。それをわずか3日でね描き上げた。でそういう大事なものをね当社にあの絵本で作ってほしいと依頼を受けてね、まあ、私も感動しましてね、そしてあのもう精一杯いい絵本を作ろうということで、あの作らせていただいて、出来上がったんですね。本当にそれがまたね素晴らしい出来栄えでしてね、でその方もその本を自分たちだけで使ったんではもったいないということで、あの図書館だとか あるいはいろんな病院にお配りしたんですね。そうしたらやっぱある先生の目に留まって、これは素晴らしいということでね、これはなんとか出版したいということで、そのお医者様がある出版社の方にお声をかけたら、もうぜひこれ出版しようということで、
すごい
今度は出版されることになりましてね、やっぱ絵本っていうのはそのタブレットでね見せるのもいいですけども、やはり絵本で子供と一緒になって一枚一枚ねページをめくって、あの2人で声を出してね、あるいはあのお父さんお母さんを夢に聞かせる、やっぱそういうそのアナログのやっぱ絵本っていうのがね本当に素晴らしい。で最近あの若いお母様方も、まあ、非常にその絵本が大事だっていうことをまた気がついて、今絵本が非常に売れてるらしいですね。で子供と一緒に絵本を読むと、まあ、そういうね、素晴らしいお仕事をねさせていただいて、まあ、そういうこともあって私どもは今後もですねアナログに断って、ねそういう仕事もねこれからもぜひ続けていきたいし、息子の代になってもですねそういう仕事もぜひね続けていくようにというふうに言っておりますけども、
はい、総合的な印刷のことでハッと気づいたら、ね、長橋印刷に相談です ね,
そうですね
今日は豊かなお話をありがとうございました、はいはい。
FM ハイ日曜サロン長橋印刷社長の長橋圭一郎さんに伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。